それでは、聖書を開いてください。今日は第一歴代史の28章の9節ですね。第一歴代史の28章の9節です。午後に、第一歴代史を学び終えますですね。午後の礼拝で第一歴代史1節ずつ学んでいって、今日で終わりですが、今は28章の9節に注目したいと思います。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられると。今ここで話している人はダビデです。ダビデが自分の子ソロモンに対して命令を出しています。父から子への命令、命じた言葉なわけなんですが、今神殿建設のために、神殿を建てるための準備をダビデが終えて、もうあとは死ぬだけというか、もう本当にお年寄りになっています。今もうベッドの中にずっといるような状態になっているダビデですけれども、そして立ち上がってですね、そして、今このイスラエルのリーダー司たちを連れてきて最後の言葉を話しているんですね。でソロモンに対してのその言葉が何であったか、その受け継ぐ言葉は何なのかなんですね。それが今読んだ箇所なんですね。で初めにダビデが言ったのが、今あなたはあなたの父の神を知りなさいという、神を知りなさいという命令であります。でこの知りなさいという言葉は、間違っていただきたくないのは、親密に知る、個人的人格的に知ることを意味します。アダムがエバを知ったって言った時、意味わかりますよね。ここに、もう成人の方だけなので、もうわかると思います。男女の関係に入ったことを、この結婚の関係に入ったことを、このアダムがエバを知った、親密な関係なんですよ。だから神を知りなさいって言ってる時に、例えば私がオバマ大統領について知りなさいって言われてるのと全然違うレベルですよね。でも明石太鼓を知る、あ、名前言ってしまった太鼓を知りなさいと言って、知りなさいって言ったら変だけど、知っていると私が言う時にも全然違いますよね。で今ここで言ってる神を知りなさいっていうのはこの後者の方なんですね。で単に神を知りなさいと言っているだけではなく、あなたの父の神を知りなさいって言っていまして、ソロモンは神がダビデ、父ダビデの神であることはよく知っていました。神がダビデと共におられることを彼は目撃していました。もうずっと見ていたんですよ。それでソロモンは神を信じ、神を愛するダビデの指導のもと、教育のもとで生きていたんです。でもあなた自身が今度は知りなさいという意味になるわけです。父任せの信仰ではなく、お父さんにもう丸投げしているような信仰ではなくて、あなた自身が直接知っていくのだと言って いるわけなんです。ユダの王の中にヨアシュという人がいました。で、列王記第2の12章の2節に、ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えていた間はいつも主の目にかなうことを行ったって書いてあるんですね。意味深々な言葉ですよ。その主の目にかなうことを行ってたんですけども、それは限りがあって、エホヤダという祭司が彼に教えていた間はいつもって書いてあるんです。つまり死んだ後に、実は第二歴代史を読みますと、死んだ後にそのヨアシュを家臣たち、家来たちがひれ伏して拝んだ。そして彼自身も偶像を拝み始め、という不信に陥った、この神から離れていくそのヨアシュの姿を見ています。で、彼はエホヤダに言いつけられていたことは行っていましたが、自分自身の神となっていなかったので、彼が死んだ後に神に背を向けたわけなんですね。で、ここが試されます。果たして自分が他の人が信じている神をそのなんか借り物のように着ているのか、あるいは自分自身が神との親密な関係に入っているのかなんですね。で、先ほど救いの証しをしていただきました。で、教会というのは実は私は信じていますという告白の上に成り立っています。覚えてますか？教会の定義、初めにイエス様が教会という言葉を明確に使われたのがペテロが言った告白なんですよね。あなたが生ける神の子キリストですという告白の上に教会が建てられ、私は教会を建てると言われて、そしてハデスの門もそれに打ち勝つことはできないと言ったんです。教会は本質的に告白するところです。言い表すところなんです。そして、歴史的に教会において使徒信条と呼ばれるその告白文がありまして、多くの教会でこれを読むんですね。で、どういうふうに書いてあるかというと、我は信ず、古い日本語で言われてます。我は信じる、私は信じますと言ってるわけですけども、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと言ってですね、我は信ず、我は信ず、私は信じているという言葉がずっと続くんですよ。これはどういうことかというと、他の人は分かりません。他の人は違うことを考えているかもしれませんけれども、他の人が私に反対するかもしれませんけど、私は信じますという我は信ずという告白によって成り立っているわけなんです。他の人を通してでは無理なんです。イエス・キリストだけが唯一の仲介者なわけなんですよね。父なる神に、神様はおじいさんになることはできないとよくあります。意味わかりますか？他の人を介して、だからおじいさんだからじゃなくて、自分の父にしかなり得ないわけなんですよね。仲介者はキリストのみです。そしてパウロがこう言いました。ピリピの3章の10節ですが、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かったことも知って、キリストの死と同じ状態になり、キリストを知った、またキリストの復活の力を知った、そのようにパウロは告白しました。で、私たちがキリストを知った、キリストの復活の力を知ったと自信を持って言えるでしょうか？ イエス様については知っているかもしれないけども、イエスを知っているかどうか、ここ大きな力がありますね。英語で言ったら I know about Jesus ですね。でも I know Jesus、 I know about God、 I know God、 大きな違いがある。私がイエス様は知っていますというのと、イエス様について知っていますは大きな違いがあります。長血を患った女の人のことを思い出してください。福音書に書いてある話ですが、イエス様のところには大勢の人がついてくるようになりました。群衆がいました。船に乗っておられて、そして岸に着こうと思ったら、もう大勢の人がそこで待っているので、もうイエス様がそこに立つことさえも難しい状態でした。けれども行かざるを得ないので、もう降りてって、そして歩くんですけれども、押し合いへし合いですね。もうちょうど朝のラッシュのように、電車の中のようにですね、もうその中をこう歩いていくかのように、イエス様は歩かなければいけなかったんです。ところがイエス様が途中で立ち止まって、誰が私の服に触ったのですかと。おかしな話じゃないですか。今までたくさんの人が触ってるんですよ。触ってるところがもう押してくるわけなんですよ。なのにイエス様は、誰が私の服を触ったのですかと。それはご自身からご自分の力が出ていったからなんですね。でその触れた手というのが、自分が汚れているとされていた長血を患っていた女の手だったんですね。モーセの律法、この旧約聖書のこの律法に従うと、その不浄の期間というのがありまして、女性が出血している、それがお産の時であっても、またはその月ごとのものであってもですね、それは不浄の期間と呼ばれて、その時汚れているとされていて、触れてはいけないんですよ、他の人に。でも彼女の場合不正出血なんですね。長血を患ってるんです。だからもうずっと人の中に入っていくことはもう到底できないような状態だったんですね。でしかも医者に12年間も見てもらったのに、かえって状況は悪くなるという悲惨な状態だった。その状態のままでイエス様に近づいたんですよ。大きなリスクがありました。自分が汚れたものなのに人混みの中に入っている、どういう非難を受けるか、どういうふうに見られるか、いろんなプレッシャーがあったわけです。で事実、女はその場で他の人が聞いているところで真実を余すところなく打ち明けた。イエスに真実を余すところなく打ち明けたと書いてあるんですけれども、打ち明けたんですよ。イエス様を知る、その生きた力を知るには、自分の負い目も含めてありのままの姿で出ていかなければいけないわけですね。自分の苦しみや恥とか罪とか、こうしたものを全て持っていって、初めてイエス様を知ることができる。で他の群衆はイエスについては知ってました。当然いるんですよ、その周りに。でもイエスは知らなかったんです。私たちもともすると、その群衆になってしまう。イエスについての知識は与えられているけれども、イエスは知らないということが起こり得るんですよね。ですからダビデがソロモンに、神について知りなさいなんて言ってないんです。神を知りなさいと言ってるんですね。そして今度は、神を本当にその人が知っているかどうかは、その人の行いに現れます。神については、イエス様についてはいろんなことを話すことができるかもしれないけれども、神を知っているかどうかは、その語っていること以上に行動の中に、行いの中に現れるんですね。例えばある人々はこう言うんですね。私はキリスト、イエス様を愛しているけれども、クリスチャンは嫌いだ、教会は嫌いだと。嘘ついてます。その人は嘘ついてます。神を知らないし、キリストを愛してないんです。なぜか、第一ヨハネ4章の20節でこう書いてるからです。 神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。あとイエス様が、主よ主よというもの全てが天の国に入るわけではないというふうに言われましたよね。でその叫ぶ者たちはイエスの名によって悪霊を追い出し、予言を行って、いろんな奇跡を行ったではないですかと叫ぶんですが、イエス様はこう答えられます。私はあなた方を全然知らない。で英語で言うと I never knew you って言ってるんですよ。知らなかった、もう最初から知らなかったよって言ってるんです。で次に言ってるのが、不法をなすども私から離れていけ。不法を行っていたんです。悪いことを行っていたんです。だからイエス様は知らなかったんです。いくらイエスの名を唱えていたとしても知らなかった。そして私たちがイエス様に捧げている、愛を持って捧げている姿の中にも、どれだけ自分が神からの罪の許しを受け取っているかどうかも現れます。それはイエス様があの、ご自分の足のところに、この女が来てですね、そして涙を流して、そして髪の毛で涙を拭いて香油をかけた、あの女に対してこう言われました。この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。わかりました。余計愛したから多くの罪が許されているとイエス様は呼ばれたんですよ。神の罪の許しを多く知っていたからこそ、イエス様を愛するという行為が現れていたわけなんです。で、こう気をつけていただきたいのは、神に愛されるために良い行いをするのではありません。今そのね、この女がねやったのは、たくさん愛してるから許されたっていうんじゃない、そうじゃないんですよ。そうではなくて、神を知っているから、神の罪の許しを知っているから、だからおのずと行いにその許されていることが現れたんですよね。でここで神を知るということが分かりました。次にですね、神、9節続きですよ。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい、仕えなさいと言っています。これが、ちょっとお待ちくださいね。2番目の命令です。ですね。最初は神を知りなさいです。で次に神に仕えなさいです。で仕える、あるいは奉仕する、働くと言ってもいいかもしれませんが、神に仕えるのは、はい、神を知った後の人でなければできないことです。ですね。神を知りなさいとまず神様言われました。ダビデが言いました。その次に神に仕えなさい。だからこの順番が逆ではないんですよね。神を知っている人が、その親密な関係があるからこそ、神様の力によって奉仕をすることができる。私たちの奉仕の力が神との関係の中にあります。でここで全き心を持って使えなさいと言ってます。でもう一つが喜ばしい心持ちって言ってますけど、まず全き心を持って、で多くの人が、まあ、私も含めて、全き心ではなくて半分の心、中途半端に神に仕えてしまうわけなんです。イエス様の名を信じてイエス様によって救われたのに、前から行いたいと思っていたこと、やりたかったことがあれば、それもやりながら神様に仕えようとするわけなんですね。でですね、パウロがですね、キリスト者の倫理基準として与えている 興味深い言葉があるんですが、第一コリントの6章の12節で、すべてのことは私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしませんって言ってるんですね。許されてるんだよ。だから特定のことを行うのは必ずしも罪ではないんですよ。はっきりと罪だって言われているものはあるわけですけれども、そうでないものは罪ではないんですね。でも全てが益になるわけではないって言ってるんです。これ何かっていうと、簡単に考えたら、例え短距離走100メートルでも200メートルでもいいです、ね、こうやってる時に自分の履いてる靴が登山靴だったっていう状態です。登山靴、登山をする時、山に登る時の靴ですよ。別にそれは罪ではない、規則違反ではないわけなんです。それ履いても構わないんですよ。でも当然ながら履かないですよね。それは賞を取りたいから、早く走りたいから。だから私たちがそのイエス様に仕えると言いながら、他のこと、自分の願っていること、自分のやりたいことも一緒にやっていこうとすると、その願っていること、やりたいということが足かせになっちゃう。それが重荷になっていく。それが邪魔になっていくんですね。自由にイエス様のその目標に向かって走ることができなくなるわけなんです。全き心というのは、こういう告白です。私はイエス・キリストのものになりました。だから私は全ての権利、願望、何もかにもあなたの前に置きます。で、主が命じられることだけを行っていきますという、こういう決意です。で、興味深いことに、そういうしもべの姿、私は全てがイエス様のものですというふうにしもべの姿をとった者に対しては、神はあなたはここにいなさい、このことを行いなさいと命じ始められるんです。これをね、召しと言います。呼ぶって言っても、この特権のある呼びかけですよ。例えばあなたはこの前アメリカ あのケネディ大統領の娘さんが日本の、ね、大使になると、いうニュースがありましたけれども、あなたは大使にします、あなたは日本に行きなさいと、それと同じような呼びかけですね。これを行いなさい、これをしなさい、これ召しと言います。召しがあれば、自分が行うことは神の御心を行うことであるから自信があります。そして安らぎがあり、満足があるんですよ。もちろん私たちは信じる前から神に与えられている恵みと賜物がある。それが後に生かされるかもしれません。例えばパウロ自身がそうでした。パウロが何であれほど大きな宣教活動ができたのかといったら、彼の生まれがギリシャ語を話すギリシャ文化の中のユダヤ人家庭だったからです。すでにギリシャ語を話すことができます。自由にギリシャ人が何をそしてローマ人とかギリシャ人が何を考えているかは彼はよく分かってました。他のユダヤ人とは異なって、そのエルサレムにいるユダヤ人とは違います。でも彼はエルサレムに行って聖書をもう本当に熱心に勉強したんです。その師匠であるガマリエルが、もう与える本はないというふうに言われたほどだと、この、聖書には書いてませんけれども、ガマリエルの下で学んだことは書いてあります。だからこそメシア、イエスがメシアであるということを論じることができたんですね、すでに。でこれが全部、あとローマ市民、あともう一つ、ローマ市民どこにでも動けるわけじゃなかったんです。どこにでもいろんなことできるわけじゃなかったんです。今の日本の自由な社会と違いますよ、ローマ社会は。でもローマ市民、生まれながら特権がありました。だから 裁判を受けて初めて刑が処せられる。だから他の奴隷とか鞭打ちそのままされられるんですけど、彼はそれを免れることができたりですね、したわけなんです。これは全部信じる前から与えられていたんです。けれどもパウロは、いいですか、ピリピの3章の8節でこう言ってます。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。彼は自分の能力を生かして生きようなんて全然考えてない。イエス・キリストを知ったその素晴らしさのゆえに、イエス様が素晴らしいことのゆえに、その誇るべきもの、今まで自分があるものは損だと思ったんですよ。それをやってたら足かせに、さっき言った足かせになる、もう邪魔になるよ。もうただイエス様をに向かって一心に走っていきたい。でこのように決めた人には、神はさっき言った飯を与えるんですよ。で飯を与えると、今度は神が初めから生まれた時から与えてくださった恵みとか賜物とかも結果的に用いられるようになります。パウロは結果的な、あくまでも結果なんですね。これが全く心であります。で次の、喜ばしい心持ちを持ってですが、口語訳では喜び勇んで、新共同訳では喜びの魂を持ってと訳されてますが、英語が一番分かりやすいですね。 Willing mind、 自ら進んで行う思いを持ってって書いてます。で喜びっていう言葉は聖書では単なる感情ではないんですね。よく間違うのが、幸せな気分と喜びが一緒だと思うんですね。違います。幸せはもう周りの環境が、今例えばね、結構冷房が効いていて心地いいですよね。でもこれが全く冷房が効いてなくて、僕はもう汗がもう油のようにね、これ汗がブワーって出てきても感じられる、あるいは持っていることができるものが、これ喜びであります。もっと意志が含まれているんです。でこれをはっきりと定義するならば、誰からも強いられてではなく、自分が主に仕えると決めている状態です。もう一回言いますね。誰からも強いられてではなくて、自分が主に仕えると決めている状態です。イエス様は十字架につけられるときにこういう状態でした。ヘブルの12章の2節、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。自分の前に置かれていた喜びの上に、十字架が喜び、でも喜びのゆえに忍んだって言ってるんです。イエス様がゲッセマネの園の中で強制されてではなく、自ら父の御心、願われていることに自分を従わせたんですよ。これは完全に彼の自由意志によって、イエス様の自由意志によって、私が父の御心を行いますと決めたんですね。ゆえに喜びがあるんです。でね、午後に勉強しますが、29章にはこの神殿のに使う金や銀のために、この自ら私は自分のポケットマネーを出しました、あなたたちでも自ら進んでやれる人、やりたい人いますかって言ったら、たくさんの人がね、自分のその、個人の口座から、まあ、口座ないですけどね、銀行僕は分かりやすく皆さんに言ってるんですよ、個人の口座からですね、出して、でそれでやっている、自ら進んでという言葉がたくさん出てきます。これがあるから喜びがあるんですよ。喜べるんです。神の命令は強制ではありません。命令には全くの自由があります。でもこの自由というのは、 例えばレストランでステーキのお肉は、ああそれアメリカの、あのアメリカの例だな、何がいいかなまあでもアメリカにいたとしてですね、レストランで固めにしますかレアにしますかとかですね、普通にミディアムにしますか普通にしますかとか聞かれますよね。で、ああこうこうこうこう、自分が選り好んで選ぶものじゃないんですよ。命令は命令なんです。これやってもいいやってもいけないの話じゃないんです。そうではなく、私はあなたの命令に従いますという、もう全く自分が私は行いますって強く自由意志を働かせていく、ここに喜びがあります。でダビデがここまで強調した理由が次に書いてありまして、9章の9節のごめんなさい、次ですね、次の文が、主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。すべての心を探って、すべての思いの向かうところを読み取られると。で、私もいつも思うんですけれども、たった今日一日をあげてもいいですよね。朝起きてからここに来るまで、どれだけのこの思いですね、このいろんな思いが出てくるじゃないですか、雑念も含めて、ね、そして心の動きってあるじゃないですか、微妙な、こう自分自身もこう気をつけてないとわからない心の動きがあったりですね、でこれを全部神は知っておられるという事実があります。詩編の139編1節から6節にこう書いてあります。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。もう口から出てくる、それまでもそのこの私たちこの分かんない神経があってですね、あのこの脳の神経があって、この言葉を発する、この息となって、そして言語とな、これも全部神は知っておられると。それを言っていて、まずこの心を探るって言ってるんですね。で大事ですね。先ほど主に仕えるというこの続きで話してるわけですけれども、自分が主に仕えるときに心がどうなってるのか、自分の充足感を満たすために行っていたら、それは肉ですね。他人の評価を気にしながら行っていても同じように肉の行いです。人にかまってもらいたいという心理的な欲求、またはなんか自分のやりがいを見出したいという自己実現的な欲求で、これは表向きにはよく見えるかもしれませんが、肉なんです。神ではなく人に注目がいってるわけなんです。自分に注目がいくわけなんです。で神はこの心の動きを全部知っておられるよと。で今度は思いの向かうところを、で先ほど言いましたように自ら進んで行っていくとなっているかどうか、これを神が全部読み取られています。これは主から与えられた奉仕だと思って喜んで行っている、その思いも読み取られています。強いられて行っていても、喜んで行っていても、表向きは他の人には知られていなくて騙すことができるかもしれませんが、神を騙すことはできないんですね。だから主がここで全ての心を探り、全ての思いの向かうところを読み取られるとこう言ってます。で3つ目の命令、もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。 はじめが神を知りなさい、次に神に仕えなさい、そして3つ目が神を求めなさい。求める、インターネットエクスプローラーっていう言葉、エクスプローっていうの、あれは探求するとか探索するとか探検するという意味ですよね。で、私たちは分かりますよね、どこに興味があるのかっていうの、このマウスの動きを見たらその人が何を求めているのかがよく分かりますよね。あるいは今はこっちでしょうか、分かんないけれども、でもエクスプローラーって言ってるように何を求めているのか、これが求めるの元々の意味です。だからどれに、どういうことに自分が時間を費やしているのか、例えばある特定の趣味だったらその趣味を求めている、あるいは何か、そうですね、こう友達と一緒にいてグルメに興じているとかね、もう女性、まあ、女性って、ね、じゃない、男性もそうかもしれないけど、もう分からないけど大阪って味道楽っていう言葉がありますからね、男だってね、まあ、食べ物に凝っていく場合がありますけれども、そしたらそれが求めている対象です。で、神は今神を求めなさいって言ったんです。神を求めなさい。でね、ここで大事なのが神についての事柄にだったら簡単に求められるんですよ。例えば祝福、ね、神が祝福してくださいますけども、祝福を求めるのって簡単なんです。今日の仕事で20万円の売り上げがありますように、祈るの簡単じゃないですか。仕事が忙しかったら早く帰れますようにって、まあ、それもねいいでしょう。でもそれだけを求めているのはまずいわけでしょ。癒しだとかね、癒しっていうのは病気が治りますように、力であるとか、あとは勉強であるとか、あるいは愛という言葉よく使われます。平和という言葉もよく使われます。でも愛愛愛愛って愛だけ言ってたらどうでしょうか、平和だけ言ってたらどうでしょうか。これ求めるのって簡単なんですよ。実は信じてない人も求められるんですよ、イエス様を。神を求めるのってまどろっこしいんですね。なぜかっていうと自分を捨てなきゃいけないから、自分がへりくだらないとできない。鍛錬が必要です。鍛錬、でも神を求めればものすごい約束があります。神はあなたにご自分を表される。神様会いたくないですか。神様との本当に霊的な出会いをしたいと思いませんか。神様が本当にはっきり語りかけてほしい、神様を感じたいと願いませんか。事実ソロモンはこの命令に従っていたので、神が現れてくださったことが歴代史の第2に書いてあります。一章かな、一章に書いてあります。その時彼はですね、全焼の生贄を捧げたんです。まあ、今ね、私たちが牛連れてきてね、こうやってね、祭壇の上にやってませんけども、本当に神様だけを考えていた時に神がはっきりと現れてくださったんです。そして付随して彼が求めた知恵であるとか判断力が与えられていったわけなんですね。で、これがダビデがソロモンに受け継ぎたかったことなんですね。神を知りなさい、神に仕えなさい、最後は神を求めなさい。私たちはある意味で信仰の継承のために生きていると言っても過言ではありません。自分が受けるだけではなく、今度は受けたと同時に伝えていくんです。証しをしていきます。受け継げていきます。受け継がせていきます。そして今度はそれがどんどん広がっていく。イエス様がイザヤ書の53章で言われましたけれども、本当にこの私の子孫を見て、はるか彼方まで見て、私は満足していると継承されていってるんです、信者から信者へと。もちろんイエス様が全部直接介入されてますが、私たちもダビデからソロモンに対する言葉を 思いながらですね、この今度は他の周りの人たちに受け継いで行かせていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの本当に励ましの言葉、勧めの言葉をありがとうございました。主よ、ここにいる愛する兄弟姉妹が本当にあなたによって捉えられて、愛されて選ばれて、確信を持って自信を持ってあなたの働きをしたいと願っています。主よ、そして実際に動く勇気を与えください。そしてソロモンを通して輝かしい神殿が完成したと同じように、あなたの神の家がここにいる兄弟姉妹一人一人に建てられていきますように、そしてこの教会にあなたがご自分の家を建ててくださいますように、私たちの中に働き、私たちを通して働かれるあなたが、私たちのこの教会が建てられること、あなたの教会が建てられることによって、あなたが栄光をお受けになりますようにお願いします。あなたの御顔を輝かせ、一人一人のあなたの民に照らしてくださいますように、恵みと平和によって守ってくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。